祈りいたします。主の教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、浅はかなものを賢くする。主の戒めはまっすぐで、人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで、人の目を明るくする。主からの恐れは清く、とくしえまで変わらない。主の裁きはまことである、ことごとく正しい。それは金よりも多くの純金よりも下がしく、蜜よりも蜂蜜の巣の滴りよりも甘い。愛しまつる天の地の神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今朝も私たち一人一人をあなたを礼拝するためにこの場に集めてくださいまして、ありがとうございます。一週間さまざまなことがありましたが、あなたの守りの中で今日この場に集わせてきたことを感謝いたします。ただ病のため、またお仕事のため、さまざまな事情のために集うことができない方々もたくさんおられます。また病気療養中の山崎先生もおられます。どうぞそれら一人一人の方々のうちに主の特別な導きと支えとがありますように。主の今朝ずっと私たちもここであなたを心から賛美し、あなたの御言葉を学び、本当にあなたの誠をここで体験することができるように導いてください。今朝語られる勝子先生のうちに特別な導きの油注ぎを与えてください。今朝の礼拝を最初から最後まで全て主の御手に委ね、尊きイエス様のお名前を通してお祈りいたします。
はい、
それでは私たちの信仰を告白してまいりましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりあり、乙女マリアに生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人の父より蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、他所で生きられて、生きる者と死にたい者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。私たちの教会に与えられました聖句を皆さんと二度唱和してまいりましょう。望みを抱いて喜び、神の御に耐え、絶えず祈りに励みなさい。ローマ人への手紙12章10節。望みを抱いて喜び、神の御に耐え、絶えず祈りに励みなさい。ローマ人への手紙12章10節。それでは今朝も聖歌314番を超えたからかに賛美してまいりましょう。
Thank you.
8月にですね、私一冊の本を読んだんですけども、筋疾患で筋縮性先天性ミオパチーという病気でですね、側腕症というのを疾患者の罹患しておられる市川沙央さんが書かれたんですね、ハンチバックという本なんですけども、皆さん多分読まれた方多いんじゃないかと思います。第169回芥川賞を受賞した小説なので非常に話題になったので私も読んだんですけども、発売されて1ヶ月半でもう26万部売れてるという、私も一つその中の一人ですけども、でこれを読んで、ね、非常に衝撃を受けました。まあ、内容もですね、アダルト小説を書く女性の話で、内容も過激なんですが、まあ、それ以上にですね、この障害者っていうかですね、その障害を持っている人が本を読むっていうことがどんなに大変なのか。で、この本の中にですね、私は紙の本を憎んでいた、目が見える、本が持てること、読書姿勢が保てること、書店に自由に買いに行けること、この5つの健常性を満たすことを要求する読書文化のマチズム、マチズムという男性有志ということなんですけども、を憎んでいた、その特性に気づかない本好きたちの無知な傲慢さを憎んでいた。アメリカの大学で ADA に基づき電子教科書が普及済みどころか、箱から出して視覚障害者がすぐに使えるような仕様の端末でなければ配布物として採用されない。日本では社会に障害者がいないことになっているので、そんなアグレッシブな配慮はない。本に苦しむ背虫の怪物の姿など日本の健常者は想像したこともないだろう。こちらは紙の本を一冊読むたびに少しずつ背骨が潰れていく気がするという、紙の匂いが好きとか、ページをめくる感覚が好きなどとのたまえ、電子書籍を貶める健常者はのんきでいいっていうことをですね、こう書いてて、私たちもテンションこう結構テンションですね。私は普段家で読んでるのはバイブルナビっていうですね、もっと大きくて解説がダーッと載っているのを毎日朝読んでるんですけど、この前測ってみたら 2.5 キロくらいあってですね、3キロ近くあったんですけども、本当に施設、私は宮崎のある教会に行った時に、その牧師先生がですね、風呂敷に大きな聖書と仲介書を風呂敷に入れていつも各集会にこう持って行ってですね、あ、先生重たくないですかって言ったら、いやいや、イエス様の十字架の重さに比べたら軽いもんだよって言っていたのをすごく思い出しますが、だからですね、聖書は紙で読むものっていうですね、意識がやっぱりあったのかなと思わされます。まあ、時々、牧師さんなんかがですね、こうタブレットでこう聖書を見て、とかいう目で見る人もいるんですけども、本当に私たちいろんな感覚でやっぱり御言葉に触れてもいいし、聖書は必ず紙じゃなければならないっていうこともないなと思ってですね、今ネットでも簡単に読めるし、本当にいろんな人にですね、この御言葉っていうのがいろんな、形でこう伝えられてほしいなというふうに、私この書を見ながらですね、非常に強く思わされました。私たちもですね、この聖書の御言葉をですね、いろんな形で、今聞く聖書もありますし、紙の聖書だけではなくて聞いたりですね、映像として見る聖書も映像として聖書一巻がですね、またいで3時間か4時間ぐらいあるんですかね、ずっと本文を映像と一緒にこう読み上げて、ね、映像聖書なんかも今自由にダウンロードできる時代ですので、いろんな方法でですね、この御言葉が伝えられたらいいなというふうに思っております。皆さんもですね、この私たちに与えられたこの聖書の恵みに感謝しながら、今週1週間も新たな献身を持って祈ってまいりたいと思います。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます。私たちの声を聞きます 新聖歌の315番主の御手に頼る日はを賛美してまいりましょう。でこの賛美の後、柴田兄弟に献身の祈りをお願いいたします。 皆が清いわけではありません。イエスはご自分を裏切るものを知っておられた。そして 皆が清いわけではないと言われたのである。イエスは彼らの足を持つと上着を着て再び席に着き、彼らに言われた。私があなた方に何をしたのか分かりますか？あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから。主であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通り、あなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。誠に誠にあなた方に言います。しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りません。これらのことが分かっているなら、そしてそれを行うなら、あなた方は幸いです。本日のメッセージは計画おしまいにお願いいたします。
おはようございます。今日のところは珍しくイエス様が弟子たちの体に触れられるという、あまりそういう記事は多くありません。特に足を洗うという私たちにすれば特別なことかなと思うようなことをイエス様がなさったということを、少しイエス様の思い、そして私たちに対するメッセージをここから、学ばせていただきたいと思います。で、このここに聖書に書いてありますが、杉越の祭りの前にという言葉がここに書いてありますが、杉越の祭りはイエス様は毎年弟子たちと一緒にその杉越の祭りをお祝いしておられました。それは決められていて、出エジプトの時にイスラエルの民が、神様の恵みをいただいて、やっとエジプトから出発する時にモーセがその指導者として立ったんですけど、なかなかこのエジプトのパロが出て行っていいと許可をくれないもんですから、銃のいろんな災いが来ました、水が血に変わったり、ある時はカエルがゲロゲロ出てきたり、アブが飛んできたりとか、氷が降ったりとか、それはいろんなことがありましたけど、その度に一つのことが起こって、それに対して氷がいっぱい来たら困るというので、パロがモーセを呼んで、これをやめさせてくれと、イスラエルの民を去らせるからとこう言った。で、そのために神様にお祈りしたら氷が止まったと。そしたらすぐに王様は心を変えて、あ、ダメだと、また元の働きにつけと、こういうふうに言ったと。で、10番目に起こった災いが、最初に生まれたものがみんな死んでいくという本当に恐ろしい災いが来ました。で、その時に王様もご自分の家庭の中で、家畜の中で、この最初に生まれた男の子は死んでいくという本当に恐ろしい災いが、このエジプトの国中に起こりました。その時に神様は、エジプトに住んでいるイスラエルの民を守るために一つの方法をお与えになりました。それが杉越の祭りという、杉越という儀式を神様はイスラエルの民に与えられたんです。それは家ごとに集まって、そして旅支度をして、一頭の羊、子羊をほふって、その血を玄関というか、私たちで言うなら玄関の鴨居と上に、だから入り口にこう囲うようにして、それをヒソプという草につけて、それを塗りなさいと。そしたら死の使いはその血が塗られた門を見て、その家を通過しますと。だからその家から出ないようにということで、イスラエルの民はそれを守って、そしてみんな家の中でその羊の肉を焼いて食事をして、そして 死の使いから免れたという、これが杉越の祭りです。でそれを神様は子子孫孫に伝えるために、あなた方はこの祭りをずっと続けなければならない。そして子供に伝えていくときに、だんだんその儀式だけが伝わっていくときに、子供が何のためにこれをやりますかとこう質問されるときに、それに答えなさい。それはエジプトから私たちヘブライ人がそこから出発するときに、神様がこういう方法で出エジプトするようにということを教えられたということを伝えて、そのお祭りがイエス様が、おられる時、まだその国におられる時にその儀式が行われておりました。ですからイエス様はずっとそれを毎年守っておられて、このイエス様が最後の食事と言われるこの最後の晩餐ですけども、その時にはその最後の杉越の祭りというぴったりその日に会ってたよりもそれよりも前ということが、今聖書を読んだら杉越の前にという言葉で書かれてあります。ですからそのお祭りそのものをきちんと守る、彼らはきちんと守ってきたんですけども、イエス様はそれよりもご自分でそのお祭りと同時に弟子たちと別れるという、そのお別れの食事をこの、会をもって行うと思われた。それで、イエス様は弟子たちに命じて、エルサレムの町の中にあるある男の人が、亀を持っている人が通った時にそこにお願いして、先生と一緒に食事をする場所が備えられている場所があると思いますが、それはどこですかと聞いたら案内してくれるから、そこに行って準備をしなさいと言われた。でそれで弟子たちはそこの、与えられた場所に行って準備をしました。でそこで、イエス様たちがみんな揃ってきて、そこで食事をすることになりました。でその食事をするときに特に注意して読みたい言葉は、イエス様が天に帰っていく受難の十字架に死んで、そしてよみがえっていくというこの一連の本当にご自分でつらい、思い、そういうことをご自分の中に思いながら、この弟子たちのことを思ってこの弟子たちの本当に愛を注いで、今まで3年数ヶ月この弟子たちと一緒に生活して来られたイエス様が愛を注いで彼らに今までのことを伝えていくというね、そういうことを、されるその場となってこの、最後の晩餐がありました。よく絵画の中にはその最後の晩餐が有名なのは、ずらっとこう一列に並んで食事をするという場所が出てきますが、おそらく本当の最後の晩餐はおそらく囲む、丸く輪になるという、そしてその一つのお皿を囲んで鉢を囲んで食事をするという、そういう食事、まあ、形態というか、そうではなかっただろうかということを私たちがイスラエルに行った時にその最後の食事の時の様子をいろんな資料とかを研究した人たちでその様子をこう再現する部屋がありました。ただ今はみんな椅子に座りますから、当時は椅子に座ったというより、まあ、直に座ったということがいいのか分かりませんけど、輪になってこう座ってる。でイエス様とヨハネと、そしてバプテスマのヨハネが一緒に座ったのかもしれない、ユダがそのイエス様の左側に座ったんであろうと考えられると言われましたけど、でペテロは一番イエス様から遠い場所に座っていたので、イエス様がこの中に私を裏切る者がいるというふうに言われた時に、それが誰か知りたかった、この 今私たちが座になって座っている中に一人イエス様を裏切る人がいるんだっていうことをペテロは知りたくて、自分が聞きに行けないもんだから、すぐ横に座っているヨハネに対して、その私たちが経験させていただいた場ではピーナッツをペテロが取って、そしてヨハネに向かって投げて、でヨハネがピーナッツを当たったのだからハッとこうして、でペテロを見るとちゃんと誰かこの中にいるものとおっしゃったから、それが誰か聞けとこういう指示を出したということが言われてました。ああそうか、そういう形でみんな弟子たちもみんなそれぞれ知らないままその席について誰が裏切るんだろうっていうふうに思った、そういう一つの出来事がそういう形で現れたのかなと思っています。でそういうもうまさにその何時間か後にイエス様を裏切ろうとする弟子がそこにいるんです。でもイエス様はこの弟子たちを本当に愛して、そしてこの愛をずっとこの弟子たちに残ってもらいたいというか、これをずっと続けてもらいたいという思いで、このイエス様は一つのことをされました。それが今日私たちがこの学ぼうとしている足を洗うという出来事でした。でこの足を洗うということはですね、イエス様の時代もうそのずっと前もそうですけど、お客さんが来られた時にこの家の しもべが必ずお客さんに対して、たらいにお水入れて足を洗うというのがお客さんを迎える一つの儀式のようになっていました。っていうのは今私たちは靴を履いて歩きますけど、イエス様の時代はサンダル、しかも底はあるけどもあとは紐でこう結んであるという、もうだから埃もいっぱい足にかかるような形で歩いている、そういうお客さんを迎える時にやっぱり足を洗っていい気持ちになって、そしてお客さんを迎えてあげたいというので、そこのしもべの役割がその足を洗うという役割だったんです。でそのことを思うと、このイエス様がここで足を洗われるということはちょっとどうなんでしょうねということです。でこの、すいませんちょっとこっちエアコン効いてます、ここ暑いんですけどなんか熱気がムンムンときてサウナに入ってるかなみたいな、すでにありがとうすいません、なんかとっても温まる感じでサウナはいい気持ちかもしれない、水風呂がその後いるかもしれない、ありがとうございます。そうしてですね、その足を洗うというしもべの役割を果たす人がこのイエス様のこの最後の晩餐、最後の食事の時には誰もいなかったんです。イエス様が死である主であるという人で、弟子たちがお客さんのようにして食事の準備ができてあるところにそこに集ってきた。したら普通だったら、ああよくいらっしゃいましたって言って足を洗ってくれるしもべがいるのに、その時はいなかったということです。ですから本当はもしとっても気が利く弟子たちの中にいたとしたら、ああ足を洗いましょうねって言って足を洗う人がいてもよかったかもしれないんです。でも幸いか不幸か洗う人がいなかった。でイエス様は本当にこの弟子たちを愛して、何かこの愛しているということを表していくということの、まあ、一つの方法として、この食事の途中にイエス様は上着を脱いで、そして腰にタオルを巻いて足の洗うこの行為を始められたということです。で順番に洗っていかれました。どんな順番でこれが回ったのかなと思うときに、もし私たちが12人ぐるっと輪になって、そして順番に洗っていくとしたら、だんだん自分の番が近づいてきたらどうやって断りましょうかみたいな、申し訳ないからこんな足を洗わないでくださいと、おそらくペテロと同じように言うだろうと 思うんですね。そんなもったいないとかいろんな言葉があると思いますが、そういう中でイエス様は黙々と足を洗っていかれたか、一人一人に何か言葉をかけて洗っていかれたか、これ想像したらとても面白くて、特にユダのところに来た時にイエス様はどういう気持ちでこのユダの足を洗われたか、私たちだったらどうでしょうか。まあこの人は冷え気な顔してるけど何を考えとるかわからんよって思いながら洗うかもしれないし、ね、この人はどうなるんだろうと心配しながら洗うかもしれないし、まあそういういろんな思いで洗われる人も洗ってくださるイエス様も足を洗われたということです。ただ一人だけ異議を申し立てた人がいました。もう大体想像つきますよね。ヨハネではないなと思いますが、やっぱり皆さんの想像の通りペテロです。とんでもないから足を洗うのはやめてくださいと言った。そしたらイエス様が、いやもしね私があなたの足を洗わなかったらあなたと私は何の関係もない人になりますよとこう言われた。そしたらペテロの言葉はやっぱり想像つきますね。ほんなら足だけじゃなくてもう全身洗ってくださいみたいな、手も頭も洗ってくださいってこう言ったっていうね。とても面白いんですけど、この十二弟子の中に私たちみんなが持っている性格っていうかありますでしょう。そういうのがこの十二弟子の中にみんなそれぞれ持ち合わせがあるようです。ですからペテロのような性格もうなんかって言ったらすごくこう率直にというか疑問を感じたらパンと言うし、それが変わられたらじゃあそっちに行きましょうみたいな、そういうふうになっていくタイプの人と、黙っているユダのように自分が今からやろうとすることも黙っているというタイプの人もあります。でいろんなタイプの人がいますけど、イエス様はそのみんな12人の足を黙々と洗われたということです。でペテロが一つだけその洗わないでくださいと言われたら、イエス様が関係なくてもいいんですかみたいに言われたら、今度は頭も洗ってください手も洗ってくださいになってしまったというね、そういうことがありました。でイエス様は12人の弟子たちの足を洗い終わって席に着かれて、そしてお話をされた。今私がしたことが何か分かりますかと。どうですね。そして皆さんだったらどうお答えになりますか。イエス様から足を洗っていただいて、今私がしたことをあなたは分かりますかって聞かれたら、はい足を洗っていただきましたで終わりますから、もっと他にやっぱりイエス様の洗ってくださる様子とか、結局足を洗ってくださるというのは私たち洗ってもらう人が洗う人の頭を上から見るわけになるわけじゃないですか。ね、それが普通足を洗いますよね。足を 洗う人が立って洗ってもらう人が足をここまで上げてっていうことは考えにくいですよね。だから洗ってもらう人が洗ってくれる人の頭を上から見るような形で足を洗ってもらった。その時にイエス様が静かにこの足を洗ってくださる様子を、イエス様はどんな気持ちで今自分の足を洗ってくださってるんだろうかとか、きっと考えながら足を洗ってもらっていたと思うんですよね。でイエス様はその一人一人の足を洗われる時に本当に一人一人を愛して、イスカリオテのこともそうですが愛して足を洗って行かれてる。きっとそれは足を洗ってもらった弟子たち一人一人がイエス様の手の感触からおそらくそのことを感じ取ったんではないでしょうかね。私たち人に何かしてあげるとき、優しい気持ちでしてあげるときと頭がイライラするときにしてあげることとどうですか、同じですか、同じになりますか。なかなかそうはいかないですよね。言葉にしても優しい言葉をかけるときとツンケンした言葉をするときとそういうのがあります。だからおそらくイエス様は愛して愛して弟子たちを愛して一人一人の足を洗われたということは 洗ってもらった人がどんなにこの手の感触でイエス様の愛を感じて洗ってもらったか。だから言葉がおそらくなかったんだと思うんです。弟子たちはね、感動してというか、本当に主の愛を感じながら、そうしてそのイエス様の行動を見ていたという感じだと思います。そしてイエス様はイスカリオテのユダを一緒に足を洗われて、その時におそらく何もおっしゃってないんです。この記事にもなってないですし、後になってもこのユダが何をするかということをはっきり弟子たちにも伝えなかったんです。でペテロがそのピーナッツ投げてヨハネに早く聞けって言った時に、おそらくヨハネはそれは誰ですかとこう聞いた。そしたらイエス様のお答えは何かというと、今私がパンの切れをスープにつけて渡す人、その人はそれですとおっしゃった。ところがそれを知ってる、了解するのはヨハネですね。それと遠くにいるペテロだったかもしれないですけど、全部の人がそれを理解しているとは限らない。で、そうした時にこのユダはイエス様から、あなたはやるべきことをやりなさいと言われた時にそこから出て行ったと。で、ある人はユダはイエス様をお金で売るという約束をしていたんです。銀、30でしたかね。それでイエス様のことを多くの人たちはイエス様がどの人かわからないって言うんです。私たち今はテレビがあったり本があったりいろんなものがあるので、岸さんはどの人よって言ったら大体何かで、ね、道を歩いておられても分かるじゃないですか、私たちだったら。ところが映像も何もない時代にイエス様が通られても、特別サウル王様のようにみんなの肩より上に背が高くあるとか、そういう人がいたら目立ちますけど、イエス様はそんなに大きくなかったようです。で、髪の毛も特別茶色とかね、目の色がブルーとか、そういうふうに変わっていれば見つけやすいかもしれないんですけど、イエス様はごくごく普通のユダヤ人としてお生まれになったので、髪も黒、イスラエルに行くと面白いんですけど、髪も真っ黒、ほとんど真っ黒、そして眉毛も黒で、ひげがまた真っ黒で、男の人はほとんどひげ生やしてる。そしたら顔の中で白いところは鼻とおでこと、ほっぺたちょっとが白いぐらい。そしたら本当に一人一人を見分けるのがとても難しい。そういう中でいつもイエス様が12人の弟子たちと一緒にいるので、どれがイエス様なのか、もしかしたらペテロがイエス様と思ってる人がいたかもしれない。 いろいろ先頭に行ってるし、いろんなことをやるし、そう思ってる人もいたかもしれない。だから的確にイエス様を紹介してもらわないと、間違った人になったら大変っていうので、それでユダが選ばれたんです。そしてユダにイエス・キリストをちゃんと私たちに紹介してくれ、紹介してくれじゃない、この人だと教えてくれと言った。それでユダはそのことを約束していました。で、イエス様はユダにあなたはそれをやりなさいと言ったのは、本当はイエス様は最初に言ったように弟子たちを愛しておられたので、ユダがそういう罪を犯すということを決して喜ばれなかった。だから今でも悔い改めて、そしてやめることはできるよ、そういうことをやりなさい、悔い改めて立ち返りなさいということをイエス様は願っておられた。で、それをやりなさいと言ったらユダは出て行ったということですね。ユダは出て行って、そして約束していたように イエス様に会う手引きをするということになりました。で、弟子たちはこのイエス様から足を洗っていただいて、その後イエス様から一つのことを戒めとして教えられました。それがイエス様がなぜ足を洗ったかということの一番大事な部分ですが、愛するということで、それがこの聖書の中で最後の方になりますが、それは新しい戒めをあなた方に与えますというふうにしてイエス様が語られたんです。で、それは足を洗っていただいた弟子たちにとってはもうさっきの出来事であり、実際に私がイエス様の手で私の足を洗っていただいたという経験を通して、愛するということがどんなことか、そして足を洗うということはどんなことか。で、私たちは大体この足を洗うということは罪を許すとか許し合うとかっていうことを私たちは学んできました。で、それはそうなんですけど、そのもっと奥にあるイエス様のなぜ足を洗われたかということを考えると、それは弟子たちを愛して愛してそのために足を洗われたということです。で、そのもちろん足を洗うということは清めるということの意味もありますし、その足を洗ってもらったそのことによって弟子たちが清くなるというペテロの言葉でもありますけど、私と何の関係もなくなるよって言われたら、ペテロはじゃあ手も頭も洗ってくださいとこう言ったというね、イエス様によって足を洗っていただくということは、すなわち私たちが清められること、そして罪が許されていくということの一つの形としてイエス様は足を洗われました。で、私たちがその足を洗っていただいた弟子たちのこれから先、イエス様が今最後の食事をしました。で、これから先、ゲッセマネの園で祈って、そしていろんな裁判を受けて金曜日に十字架にかけられるという、こういうスケジュールがイエス様の中では分かっておられたとしたら、今この弟子たちにご自分の愛を、もう本当に全部の愛を注いで、この人たちに愛を与えていきたいと願った。で、それが一つの行動として、やっぱりイエス様が弟子たちの足を洗って許すというか清めるというか、そういうことを私たちみんなに教えておられるということではないかと思います。そして私たちがこのイエス様から足を洗っていただいたということ、そして罪が許されているということ、そしてイエス様がペテロに言ったように、足を洗ったらあとはね、また頭を洗ったりとかそういう必要はありませんよ。それはどういうことかっていうと、私たちが洗礼を受けるということ、イエス様を信じて罪を悔い改めて洗礼を受けるということは、まさにこの足を洗うという儀式に、匹敵するというか教えられることですよね。ですからイエス様がおっしゃったのは、またね、全身を洗わないと汚れてくるよっていうことではない。で、一旦洗礼を受けて私たちが罪の許しをいただいたものは、もし失敗したり何かあった時にはまた洗礼を受けますかって、それは必要ありませんよ。それは悔い改めるという、イエス様が十字架におかかりになった後に、私を信じる者はというのが、その悔い改めるということによって罪が清められるという素晴らしい恵みを私たちに与えてくださっているんです。ですから一旦洗礼を受けて本当に罪をイエス様によって許していただきますという告白をした者は、罪を犯したよっていうたんびに足を洗うっていうか、洗礼をやり直すというか、そういう必要はありません。それはイエス様に罪を犯したことを悔い改める、告白する、私はこんな罪を犯しました、 許してくださいと告白することによって罪が許されるという、これこそ恵みの神様から与えられる大きな祝福ですね。ですから私たちはそういうことを心に留めながら、イエス様がどんなに私たちを愛しておられるか、特にこの弟子たちがこれから数日間どんな思いで過ごしていくかということを考えたときに、イエス様は本当にこの弟子たちのことを思ったときに、愛してこの3年数ヶ月一緒に過ごした一人一人性格が違うし、いろんな面で心配な面もあったでしょう、でもその一人一人を本当に愛して一人一人を残していくという言い方は悪いですけど、イエス様は地上で良い働きをしてもらうために一人一人を役割として立ててくださったということですね。ですから本当にこうした神様の恵みは私たちに与えられていて、大きな今2000年以上経った今でも私たちが信じるならば救われる、そして悔い改めるならば神様は許してくださる、清めてくださるという大きな恵みを与えてくださっています。そのことを本当に感謝したいと思いますが、ヨハネの今皆さん聖書を持っておられたら、第一ヨハネの1章9節、第一ヨハネ聖書の後ろの方になりますが、第一ヨハネ1章9節何ページになりますかね。第一ヨハネ426だそうです。第一ヨハネ1章の9節もしご一緒にお読みになる方があったら読んでください。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。アメンですか、うん、本当にそうなんです。ですから足を毎回毎回洗わなくても、本当にこの告白する罪を許してくださいと神様に祈るということがあれば、神様は本当にこのね、真実で正しいお方ですからっていう説明がちょっとお気の毒だなと思うんですけど、イエス様は嘘がつかれないというか、そういうことができないお方であり、そして正しいことしかおできにならないという、そういう本当にこの神様が私たちに与えてくださる大きな恵みっていうのはどんなものかっていう、計り知れないというか、そういうものを感じます。そしてここでその使えるもの、足を洗うという役割を担うしもべですが、私たちはイエス様が互いに、あなた方も私がしたように私は模範を示したんだから、あなた方もそうしなさいとおっしゃったんです。だからって今日から足を洗い合うっていう、大変ですよね。たらいもいっぱいいるしそういうことを考えると、このイエス様がおっしゃったことは、そのたらいに水汲んで足を洗いなさいというよりも、イエス様が一人一人の足を洗って清めてくださったということで、それをイエス様が愛をもってしてくださったということを私たちは模範としていく。だから私たちが人に仕える、人に接していくときに、私たちに大切なものは愛なんですね。愛がないと清さというか正しさばっかりがもし表面に立ったとしたら、その正しさは本当に厳しいものであったら、人を優しい思いにさせないかもしれない。でも神様の私たちに与えられる正しさはそうではありません。でイエス様によって、この本当に一人一人を愛しておられるイエス様のお姿を私たちは見させていただき、言葉を聞かせていただいた時に、どんなに私たち一人一人が愛されているかということを知りたいんです。もっと深く思いたいんです。でそういう私たちに あなた方もしもべのように使い合いなさいよと語っておられるんです。でもう一つ語るだけでは、足を清めるというかね、そういうことだけでなく、その基本にある足を洗うという行為の前にある愛するということが私たちには一番大事なこととして、イエス様は教えてくださっているんです。それがですね、しもべとしての姿として一番大事なことなんです。しもべは主人が言われたことをやるということが、その仕事です。でもいいしもべはどんな人かっていうと、やっぱり愛のあるしもべですよね。決まりがあって、それをチェックして一個ずつ、玄関ドアをきれいにする、はいチェック、履物を揃える、はいチェックっていうような、そうしたものではなく、主人のために何をしてあげたら一番喜ばれるか、快適にお客さんが来られたらどうしてしてあげるかっていうことを考える、そういうしもべ、愛のあるしもべっていうのがとても素晴らしいしもべとして、私たちは知ることができます。その姿がイエス様の姿であるということです。ですから本当はイエス様は私たちから仕えて、行かないといけない立場の師であり主であるお方なのに、その方がなぜこの足を洗ったかということ、そしてこれを模範にしなさいと言われたかということは、私たちみんなが本当に愛を持って互いに使い合うということの大切さを教えられています。ですから私たちがこの教会に集っている中で、本当にこの教会の中っていうのは独特な雰囲気というか、外に出ていくのとやっぱり違ったものをこの教会の中で感じるっていうのは、やっぱりここに神様の愛が満ち溢れていて、その神様の愛を私たちはいただいているものとしてお互いが接するから、そういうものが生まれてくるのかなと思っています。で、このイエス様が模範として私たちに与えられたことを、この教会の中でだけでなく、ここから始まって私たち一人一人が周りの人に伝えていく、表していくっていうことがとても大事なことではないかなと思っています。使えるということが、その動機として一番大切なものは愛するということです。ですから何かするとき、例えば人にしてあげるとき、介護のこともあるかと思いますが、そういうときに本当に優しいとか愛して、その人の中にそういうものがある人に接してもらうと、そこで本当に温かいものを感じていくのではないでしょうかね。ですから人にしてあげることができるときには、本当に私たちが愛を動機としていろんなことがしてあげられたら、それが一番素晴らしいことであり、イエス様が私たちに求めておられることです。で、それが34節、13章の今開けておられると思いますが、34節ですかね。あなた方に新しい戒めをというとこですかね。大丈夫ですかね。34節、そこを読んでみましょう。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。次、もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってそうなんです。私たちが互いに愛し合うという姿を周りの人が見たときに、ああ、あの姿がイエス様をそこから知ることができる姿なんだということです。 ですから互いに愛し合うということは本当に大切なことであり、愛がここにいっぱいあふれているこの教会の中で、これを本当に大切な部分として私たちはいつも心に愛を与えていただきたいと思います。イライラすることあります。本当に日常生活の中でいろんな面で問題があったり、そういう時に心が穏やかでいかない時もあります。でもそういう時にはっと気がついた時、イエス様は私に愛を満たしてくださいと祈ることが大事であると思います。その時にイエス様は私たちに愛を与えてくださって、良い使える人、周りの人に使える本当に良い主のしもべとしての姿が表されていくと、そう信じています。イエス様の言葉を模範としなさいと言われた主の言葉を、そして新しい戒めが私たちに与えられている、それは互いに愛し合いなさい。それは模範があるんです。イエス様が模範としてあなた方を愛したようにというこの姿を私たちはしっかりと心に留めて、私たち小さいものであり欠点があります。十二弟子のようにちょっと先が忙しい人とかいろいろありますが、でもそれはそれとしてイエス様は私たちを知ってくださって、その上で愛してくださって導いてくださった。ですからイエス様がそのように愛してくださったんだったら、私たちも、私がちょっと苦手な人、ちょっとこの人はねと苦手にしてる人でも、それをイエス様が私たちを愛してくださったように、あなた方も愛し合いなさいと教えられています。ですから私たちは全ての人と心を優しく、そして愛し合っていくということがとても大事であり、その思いがあって良い使える人になさせていただけると思います。家庭でいろんな問題がある、そういう中でどう使えていったらいいかという疑問を感じることがありますが、祈ってください。そしてイエス様、愛を与えてください、どうかあなたが助けてくださいと祈りながら、その今与えられている立場で主に祈りながら進んでください。お祈りします。天のお父様、心から皆をあがめて賛美をいたします。今日はイエス様が弟子たちの足を洗った、その一つの出来事を学びました。イエス様は弟子たちを愛して、本当にこの弟子たちの中にあなたの愛を惜しみなく与える、そのような時としてこの足を洗うということをされました。で、主がそのようにされたように、私たちにもあなた方も同じように足を洗い合う、そのようにお互いが愛し合って、許し合って、認め合っていくことの大切さを教えられています。どうか主よ、この教会の中にあなたの愛がいつも満たされてあり、あなたが豊かに祝福してお一人一人を導いてください。そしてお一人一人が使わされる家庭で、地域で、社会で、神様、この愛が伝えられていきますようにお願いします。私たちは足りないもので十分、いつもあなたの愛にしっかり立って進んでいくことが難しい時もありますが、助けてください。足りないものですから、あなたの助けを必要としています。どうかあなたの愛をいつも与え続けて、私たちが愛に満たされているものとして歩むことができるように助けてください。お一人一人に祝福がありますように、皆によってお祈りします。アーメン。ご一緒にお祈りしましょう。
それでは一度ご起立いただきまして、主の祈りを共に人前として賛美しましょう。
心から皆をあがめて賛美をいたします。国と力はあなたのものです。そして私たちはあなたによって今日も生かされ、今日も導かれているものです。感謝します。どうか今日与えられた一日を大切に、それから今日から始まる一週間のうちにもあなたの守りと導きとを豊かにお与えくださるように願いをいたします。どうか主よ、私たちに今日から始まる1週間に本当にあなたからいただいた愛を意識しながら、感じながら、感謝しながら過ごす日々でありますように、切にお願いします。足りないものですから導いてください。そして弱いものですから、いつもそばにいて助けてください。お願いします。1週間共にいてくださる主、守りを持って導いてくださる主に心から信頼して共に歩ませていただきます。導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りください。すいません
。それでは、今週のお知らせいたします。来週は米国カリフォルニアにありますカリスタンアセンブリー教会の石原慎士先生がのメッセージとなります。今までも何度も教会に来ていただいているんですが、水曜日の祈祷会とかですね、一部の方しかお会いできないことが多かったんですが、今回はですね、幸いなことに日曜日に来ていただけるということで、皆さんと共に礼拝を捧げることができるということで大変喜んでおります。来週は石原先生のメッセージということですので、祈りながら期待していただけたらと思います。でもしそのカリスタアセンブリーのためにですね、お授けしたいという方がおられましたら、封筒にですねカリスタ教会のためと明記してくださって、来週の礼拝の中でお授けしてくだされば、それを石原先生の方にお渡ししたいというふうに思います。で次にあります、来週は、教団の構成、教職構成の日ということで、今日まではですね、明記してくださいということだったんですが、来週の礼拝の時はですね、もう封筒に構成年金のためと明記して、いただく必要がなくてですね、来週は礼拝の中で捧げられたものはそのまま、構成年金の献金としてお捧げさせていただきますので、 厚生年金の方はそのまま封筒に明記する必要ありませんので、まあ、していただいてもいいんですが、する必要ありませんので、そのままお捧げいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それから、来週、まあ、19日が敬老の日ということで、その前の日の礼拝ということで、礼拝の中で敬老のですね、祝福のお祈りの時も持ちたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それから、山崎先生のために引き続きですね、皆さんに祈っていただいていると思います。ぜひまたお祈りいただいて、また情報が分かればですね、皆様にお知らせをしていきたいというふうに思います。それからと追加で1点あるんですが、教会の裏の、入り口の鍵なんですが、まあ、上と下と2箇所ついてて、本来ならば同じ鍵で両方開くんですが、ちょっと下の鍵は開いても上が開かないという症状がこう出てきてますの で、もう結局2つあっても1つ閉めてしまえば同じことなので、上の鍵をですね、閉鎖させてもらいたいというふうに思っております。で、一応もう閉めるときは下の方の鍵で開けて閉めるということで、上の鍵は使わないようにということで、ちょっとね、何かこう風化なんかしたいなと思ってますが、教会の鍵をお持ちの方、下のだけ使うということで、上は使われないように、上で閉めちゃうんですが、開けられない方が出てきますので、よろしくお願いいたします。あと、あ、どうぞお願いします。
今日久しぶりに横さんがお会いくださいました。皆さん感謝します。歓迎しましょう。はい、何のことがありましたかね。感謝します。
あ、はい、あ、帰ってきて、あ、いや、ちょっと待って、久しぶりに帰ってきました。ありがとうございます。
今日第2なので、ノーバラ祭、残れる方は、礼拝をちょっとして始めたいと思います。ここでお願いします。
はい、ございますね。あ、はい、それじゃあ、今週の話をします。